さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
シュリノスケと
ケージャージです。
お願いします。10月8日水曜日生放送でお届けしております。
はい
はい、もう10月になりまして、
10月のもう、
うん、まあ、2度目の水曜日ですけど、
すごいですね、もう10月、
うん、
もういよいよ聞こえてきましたね。
あら、
シャンシャンシャン
出た、
大好きですね、
クリスマスの大好きケージャーさんですけどね、
聞こえてきましたけど、
うん、まあ、その中僕はですね、あの先週言ったみたいに、あ、まあ、今週末で終了予定 の大阪万博に、
あ、はいはいはい、
先週末行ってきまして、
あら、
はい、
あららららら
いや、これね、まあ、現地であの大阪のウッチーさんにもね、
うん、
会ったり、あとは安室奈美平さんに会ったり、
あ、久しぶりですね、
そう、あの久しぶりに会いまして、
大林さんにも会いました。
一応大林さんいなかったんですけど、
そうだ
ろ、元気って言ってましたよ。
いや、それそう、
大林さん元気ですか、あ、もう元気で、また曲も出しましたんでつって、
素晴らしい、
あの大屋根リングにいなかったの、
ね、
いやいや
歌ってなかった、
いや、大屋根リングに大林はいなかったんですけど、
歌ってそうだけど、
その営業はしてなかったんですけどね。
なんか盆踊りとかするんでしょ、あっちで。
あ、そうなの、
大屋根リングで。
へ
え、
みんなで盆踊りみたいな。
あ、それ知らんな。
歌ってそうっすよね、そんな。
あ、確かに、
うん、歌手の代わりがあるんでね、
うん、でも盆踊りは分からないんですけども、このでも大屋根リングってあれ、もう僕万博自体本当にあのラムちゃんがあの行くっていうので行ったっていう感じで、
あ、 はい、
そんなに下調べしてなかったんですよ。
そうなん、うん、ラムちゃんが行くからついていったんだ。
あ、そうです、ラムちゃんが、あ、そもそも行った理由っていうのが、ラムちゃんが今ネパールで大人気なんですよ。もう、うん、何が大人気かというと TikTok なんですけど、
うん、
あの日本語を喋れるネパール人向けのコンテンツというか、まあ、日本語コントとかを結構上げてるあの TikTok がバズってて、
うん、
で、今フォロワーが4万8000人ぐらいいるんですよ。
すごい。
で、日本に住んでるネパール人が25万人らしいんで、だから25万分の4万8000って言ったらなかなかじゃないですか。
まあ相当ですね、
うん、そう、だから大阪行って もうめちゃくちゃいろんな人に声かけられるんですよ。
すごい。
もう本当に沖縄市を純選手と一緒に歩いてる感じ。もうネパール人みんなラムちゃんのこと知ってるみたいな感じで、なるほど、なんかあれだね、お笑い芸人なみたいな感じで、なんかみんなが指さして、なんか、あ、お笑い芸人のラムちゃんだみたいな感じで、みんな本当に写真撮ってとか握手求めてきたり、声はかけないけど遠くでコソコソしてたりとか、本当に有名人なんですよ、
うん、
で、まあ、そのラムちゃんが、まあ、ネパール館を作った、ネパール館を作った、まあ、パビリオンを作った、まあ、この社長さ
ん
がいて、まあ、その人に挨拶行きたいという話で、
うん、
で、まあ、行ったんですけど、まあ、その時はその社長さんが忙しくて東京行ってるとかでだったんですけども、ラムちゃんのためにわざわざナンバー2を別の場所からよこしてくるぐらい、
へ、あ、アポイントも取ったってこと。
そう、
サ
プコタさんって人が来てたんですけど。
サプコタ、
うん、
美味しそうだな。
そう、いや、プルコギみたいなの持ってないかも。サプコタさんが来てて、もうネパールのなんかちょっとなんかもうこれが礼儀なのか何なのかも分からないですけど、なんかサプコタさんに会って、サプコタさんは日本語喋れないんですよ。日本語喋れないんですけど、なんかこうネパール館の前であの待ち合わせしてたら、あ、なんかサプコタさんが来て、ああ、なんだかなんだかっつって、もう名刺も交換もまあそこそこに、なんかすぐなんかネパール館のなんかところに連れて行かれて、中に急に頭になんかボールみたいなのかぶせられて、なんかボーンってなんか頭を叩きいて、なんかまあシンキングボールっていう、まあ、この要は普通の泡立てるような台所にあるようなボールあるでしょ、あれのちょっとなんか、分厚いバージョンみたいなやつを頭にかぶせて、ボーンっ てその振動の音でなんか瞑想するみたいなのがあるらしくて、
盛大なボケだったんで。
違う違う、
日本人を使
かぶせる、こいつ何でもやってくれる。
いやいや、俺なんか会うやいないや急にシンキングボールさせられて、
確かなんか、
うん、
出発前よりは伸びてる感じ
がする。なんでよ、や、
頭、
いやいや別に頭振動で伸びてないわ。逆に横に広がりそうだろ。物理的には
ポテンシャルあるからな、一応な。頭形変えられる。
いや形は変わってるけど、なんか知らんけど
乗せやすいって
乗せやすいじゃないよ、や、何の特徴見つけられてるわ。まあまあそれはまあ置いといて、まあそういうのがまあありまして、
うん、
挨拶しに行ったんですけど、まあそういうことなので、僕その万博地であんまり知らずに行ったんですけど、うん、大屋根リングってあれ全部本当にリングになってるって知ってました？もう円になってるんですよ、うん、全部木材で、
一応見たことあるから、ね、
あるか
ニュースで、
ああ
何度も見たからね、
俺も全然興味なくて、もう普通にあの輪っかになってるんですよ、もう 周囲が2キロメートルのもう普通の輪っかになってるのがある、そういうことなんだと思って、普通になんていうかもうハリボテというか面だけのもんと思ってたら、ちゃんと立体的に上から見たら
丸になってるみたいな、進撃の巨人 の囲む壁みたいな感じにな
ってる、そうそうそうそう、
人が上にも立
ってる、そうまさにそう、うん、っていうところが一番僕的には万博のすごいところは大江戸リングです、まあ、どのパビリオンとかよりも大江戸リングが一番すごかったです
こんな閉会間際でまあ言ってない僕たちからしたら何も言えねえですけど、
うん、あの中のパビリオンとかは何時間待ちとかあったんですけど、まあ、並んで入ったところで、まあ、建物が、
なんか未来を感じるみたいなないの、この
一応いやこれがね、まあ、僕的にはなんていうのかな、その技術とかはそんななかったんですよ、なんか映写この普通の、プロジェクターでなんか私たちの国はこんなことしてますみたいなのを流してるみたいな、うん、大体の国は、うん、とか、まあ、工芸品が置いてたりとか、あこんなもんかっていうのが、まあ、正直なところ、うん、まあ、すごい、まあ、有名なアメリカ館とか、うん、まあ、そういう日本館とかには入れなかったんで、
アメリカン
いやいや、ミセスマーコのお店やし、お前茶壇町にある
ミセスマーコは行った、
いやいや、アメリカンはあの昔行きましたけど、それはあれパビリオンじゃないんですよ、あれ、
へ
え、うん、まあ、とかね、まあ、いろいろ
回ってきまして、一応いく
つ入ったっけ、入ったのはネパール館、うん、であとボリビアは今度また行く予定があるんで、
はいはいはい、
このボリビア、
はい、あのボリビア南米の、うん、ボリビアはあのいろんなあのパビリオン出せてない国が集まるコモンズっていうまた場所があるんですよ、コモンズ A コモンズ B みたいな、だからその、コモンズ A っていういろんな国の集合体がある建物の中にボリビアって、まあ、そのコモンズ A 見に行って、うん、であとは、サウジアラビア館とインド館かな、行ったのは多分あとインドネシア館も行ったかな、
うーん、
まあまあ合計こんぐらいは行きましたね、
全部でどれぐらいあるんですかパビリオンって、
パビリオン全部で多分もう40、50ぐらいはあると思うんですよね、でもこの今言ったコモンズってやつとかも含めたら多分100カ国とかはあるのかな、う
ん、のじゃあ全部で、まあ、5個は行ったと、
5個ぐらいは行きまして、
なんかあっちとか行かなかったの、ファミマとか、
あファミマ行ってないな、あすごいな、なんか
中のコンビニの売り上げがなんか日本一になったみたいな、
あマジで
各国のなんかそういうのも、
ああ行けばよかった
みたいなのはニュースでやってました、これ、
あそう、もう本当に何も最初知らずに行って、うん、もう食べるところも全然ないやしみたいな感じで、もう意味やから、もうデカホットドッグの列に並んで、うん、とにかく人がいっぱいいるんで、うん、もうここで買うしかないみたいな感じで、うん、デカホットドッグ食ったんですけど、後から見たらファミマもあるし、まあ、普通のなんか日本の代表する例えば象印とかはなんか日本の大阪の会社らしいんで、うん、象印の炊きたておにぎりとか、なんかそういうのが売ってるフードコートみたいなところがあったりとか、
うん、
まあ、そういう食べるところも結構いろんな場所が後から見たらあったんで、
うん、
あやったんだと思ったんだけど、ファミマもそんな感じなんだ
っていうのを見ましたね、
うん、
大阪行ったんですね、
そう大阪行って、うん、そうで、あと花火も見てね、
うん、
花火すごかったっす、
これ毎日やってるやつ、
毎日やってる、
ああその
見たことない種類とかって
万博でってこと、
うん、
あ
であとドローンショーも見ました、
あドローンショー、あ
ー中国とかがすごいやつだ、
ああそうそうそうかな、うん、このドローンがもう要は一個一個模様になっていて文字浮かび上がらしたり、
あなんかいっぱい QR コード
そうそう浮かび上がらしたりとか、うん、そういう感じでね、いろいろ経験はしてきましたけど、
なるほど、
うん、
万博らしいのはじゃあ特にはなかったってこと、
まあその
なんかどこでもドアがもうとうとうできてたみたいなとかなかったの、
いやそう、そういうのがあんまりなくて、もう建物とかがなんかきらびやかだなみたいな、まあ、いろんな国の文化がひしめき合ってるなみたいな、
万博だからか、科学万博ではないのか、
うん、万博か、そのかも自動車とかもあったみたいなんですけど、ちょっと離れてたりして、
あーはーはーは
ー、まあ、行けなかったり、まあそんな感じでしたね、
なるほどね、はい、ラムちゃんと、
うん、はい行きまして、はい、で、あの、うん、で一応、うん、やっぱりもう万博行ってきましたんで、
うん
うん、あの買ってきました。
お、何を？
お土産。
おい、
ちょっと、ちょっとケイジャーさん、
いやいや、 ちょっと俺は15分ぐらいまで引っ張ろうかなって。なるほど。10分だなと思って。
逆に、尺に
万博部分が薄かった。
じゃあ、言ってみるじゃあ。
ん
おめえよー万博万博よー15分も喋りまくってよそんなのどうでもいいんだよお前らそれよりよ土産持ってかれよ
できるってだから、
まあ、一番ケイジャさんが沖縄ワンパクということで、
そうですね、
なんかワンパクってバンパク見てるよ、
来いよケイジャ城見に来いよ
いや来いよじゃないですよ。
38万で、
いやめちゃ取れしかねえ聞いたことないぞそのパビリオン、
うちも聞いていいですか。38万、
38万ケイジャー人の右腕ダンスっていうの
聞いたことない。
高さよな全身で踊れ
右腕だけダンス
全身どうなれば、
なんすか、
あの脈々大阪千代子チョコレート、
千代子チョコレート、
はい、
ありがとうございます。
千代子チョコレート、
はい、
千代子さんっていうお店のチョコレートってことか、
はい、多分大阪千代子っていうのが、まあ、そういうお菓子があるんじゃないですか。
へ
え。で一応あと
ちゃんとパッケージされて、
まあまあ、これ後からね、
抜き出しじゃないんだね、
ミャクミャクプッチョもありますんでね、
ミャクミャクプッチョ、
はい、まあ、一応やっぱり脈々、
なんでこれを買ったんですか、選んだ理由とかあります？
やっぱり脈々っていうのが一番ですよね。あとは
脈々をまずは、は
い、このケースも可愛いですからね、後からなんか使えそうな、
ああなるほど、
うん、
ゴミチリ
ゴミ箱みたいなね、
クランキータイプのチョコですね、
はい、いっちゃってください、
はい、
これも食べよう、
うん、
何も万博も何も感じないよ、
感じないよって言うなよ感じろ、脈々のパッケージだお前、いいなってなるだろ、
ビミシ
寂しい、
うん、
寂しい、
ビミシ
いやいや反応寂しい、すごい、うん、シャートしてくださいいつもみたいに、ビミシって
感じるね、リンゴを感じる、
嘘つけ、
メンソーレですね、
ウィスパーメンソーレすんな、
大屋根リング、
うん、
僕もなんかお前が大阪行ってる間に、
うん、
首里高のみんなと、
うん、
こうちょっと、
うん、
同期、うん、と飲む機会がありまして、
なんか言ってたな、
ゼンタ、
おお、
ゼンタがいたんです、
おお、処理工野球部の同級生、
初出場このラジオでは、ゼンタは
初出場、
あらゼンタ、
ニューヨークに行ってたゼンタ、
え、
処理工野球部で一番乳輪がでかいで、もう有名だったぞ、もう何か
あるたび見してーっつって、あ、
いるよな、みたいな、
男って絶対いるよな、
まあ、まあ、あったけど、今さらラジオで乳輪のでかさを言うな、ゼンタの
処理工リングでしょ、
処理工リングでなんだばい、
大処理工リング
いる、俺たち世代はもうこういうのでっかいやつはもうファミコンの A ボタンって言ってた。やっぱ世代が絶対
ある。なるほど、なるほど。
そんなでかいっすか、A ボタンって。
絶対あるんです、そういう。
僕らはちょっとしたおしゃれなところのカフェのコースターぐらい。
ああ、なるほど、
ね。ぐらいのほんとでかさだったんですけど。
おしゃれコースターか。
して見たら、
うん、
いいよ、じゃあ見せるよって言ったらちっちゃくなってたんですよ。
あ、今回。
そんなことあると思って。
久しぶりに見たんだ。
その時のじゃあ持ってたんじゃない、高校の時に、うん、いや、あいつ、乳輪でかいよなってイメージ俺もあったけど、うん、実際そんなにまじまじと見たことないし、多分お前とかが言いすぎて、
でかかった
みんなの中で、ちょっとずつ、もう妄想ででかくなってたんじゃない、
実際にあいつも自覚してたわけ。
うん。
本当に、年取るごとに、
うん、
ちっちゃくなって、
マジで
色が濃いくなったわけよ。
って
濃いくなってたんですよ。
すげえ。
あいつピンクででかかったのに、
あ、
じゃあ本当に。キューってして、茶色くなったんですよ。
じゃあ本当に集合したんだ、
集合してる、
こんなことあるんだね、やっぱ子供産まないから、
うん、
全体はちっちゃくなったんかな、
いやいや別にそんなことないと思う、
進化
な、全体次第、全体次第だったはず
な、いや前提として産まないんですよ、
産もうと思えばでっかくなってた可能
性、いや違う、その意識の問題じゃないですよ、前提として産まないので、産めないので、
やっぱり高校とか学生時代のイメージは大人になって飲み会やってもやっぱりやるんだな、一応な、
やりました
ねみたいなね、
面白かった、
あ、みんなやっぱ戻るからな、全体とあれもいたでしょ、グリフィー下地もいたんでしょ、
グリフィー下地
後輩、
そうグリフィー下地は僕なんかの一個下なんですよ、首里高ので、
うん、
なんならあいつ主催みたいな感じ、
一個下なんだ、
近代主催です、
あ近代主催、近代はもう、ね、このね、ライブでも、ライブじゃない、 ラジオでもよく出る近代ですね、う
ん、グリフィンってあれたち相方はいくつなの、同じ年、
あ一緒っすよ、
あ
そうそうそう、
一個下、
一個下、
あいつなんか一個下っすよ、僕なんか
違いのうんぬんかんぬん言ってた気がして、あ学校が違うんか、高校がグリフィンだっけ、
そうそうそう、
あそうかそうか、はいはい、
で小橋もいまして、
あ小橋、
小橋ね、
あと又下三兄弟の、
うん、
末っ子、
うん、
うん、高一郎もいましたし、
あ、高一郎あいつ末っ子だったんだ。
それは何の首里子役部全体の集まりってこと？
全体になりかけたんですけど、まあ、うん、来れるのがこのメンバーだったみたいな。
すごい、相当声かけた。なんで、なんでかな、なんで、なんの、
まあ、その近代が多分よく剣也を誘うみたいで、
あ、そうなんだ、
グリフィーを、でよかったらどうですかみたいな感じで、
あ、それで大きくなって、
大きくなって、
すごい。
あ、近代はグリフィー下地と飲むんだ、
仲いいらしいですね。
へえ、
いや、
あったんすね、沖縄と大阪で。じゃあ、
うん、
大阪以上ですか。
大阪の、話は以上になりますね、万博は。
ネパールのナンバー2だって、
うん、
なんかね、ネパール、
まあ、確かになんか、
うん、
ネパール募金、私も参加させようみたいな、ね、来てくれみたいな。
あ、ネパール募金、言えなかったな。
飛行機チャーターさせたりね、
うん、あっちからすごすぎるって、
来てください。
あ、でもマジでその流れはいけるかもしれないですね、マジで。
うーん、
今のラムちゃんのパワーがあれば、
うん、
より、やっぱり僕たち3名じゃなくて、
うん、
ラムちゃんも絶対行かないとダメ
です。ラムちゃんはマジでいた方がいいな。
めちゃくちゃサービス受けそうだしね。
うん、
はあ、なるほど。
こっちで。
そう。
逆に嫁だけ連れていくっていうのはどうなの？ラムちゃん。ラムちゃんと嫁だけ。
なんで嫁だけなの？
嫁だけにちょっと案内させて。
いやいや、なんでちょっと日本語もまだあんまり喋れないカリナちゃんを連れていくんですか？
へえ、そうなんですね。あれ、ドゥルムスさんはいなかった？ドゥルムスさん。
いや、ドゥルムスいないです。
ポスターとか。
いやいや、ポスターとか特にないです。
ないんだ、はい、ドゥルムスさん紹介しないとネパール目立たないんじゃない？
ネパールのナンバーワンお笑い芸人。
お笑い芸人。
あ、でもこのそれで言うと、まあ、ドゥルムスさんはネパールの志村けんさんみたいな存在って、うん、ラムちゃんが言ってたじゃないですか。本当になんか志村けんさんのコントを見て日本語を覚えてるネパール人で結構いるらしくて、そう、だからそういうのをなんか今のラムちゃんとかオリジンメンバーでやったらマジで結構見られるんじゃないかっていう話にはなってましたね。
なるほど。
大丈夫だとか言うのかな。
どうなんですかね。確かに
ダフンだ、ダフンだ。
そう確かに一応知ってるのかもしれないですし、
でもなんか一応の、うん、僕もフェイスブックで海外訳されたそれを見たことあるんですよ、
う
ん、志村けんさんのコント。
海外役、あ、まあそっか、それはそうか、
それこそノンバーバルでも見れる、ああ、ちょっとミスター・ビーンに近いというか、
この
部屋から出てきたと思ったら、ああ違うところからこう、ああ、他の人が出て、ああ、追いかけっこするみたいな、
はいはいはい、なるほど、
異空間の扉で追いかけっこするみたいなコントとか、もう女性のそれこそなんかお尻を触って疑われるようなコントとか、
うんうん、
なんか言葉なくても一応受けそうだなみたいなのはありますかね。
なるほど、動きだけで、
うん、まあ、プラスでちょっとした日本語が出てくるからそれが勉強になってるみたいな感じなんですかね。
それで勉強してたに、
うん、
ネパールの方もいたと、
うん、
へえ、すごい、ね、
そうそうっていう話してましたね。
うん、
そう、だからちょっとネパールね行った時に備えて、そういうのをこっちで、少しまた台湾行った時のショートコントじゃないですけど、
うん
うん、やってからネパールに行くとかいうまた段取りもいいかもしれないですね。
うん、
うん、
まあ、ラムちゃんいるからね。
うん、あ、そうですね、確かに前よりかは相当ね、もう、うん、もう鬼に金棒ぐらいの感じですよね、この募金にラムちゃんがいたら。
こっちでラムちゃんにまずネタ見せして、
うん、
日本語で、うん、ゴリラの求愛
なるほど、はいはい、
けど寿司屋でしたっけ。
だったっけ。
寿司屋だったと思う。
な、脇のやつ。いや、寿司屋って何だったっけ。
へいよマグロっつって、へいよマグロお持ちの時に
ちょっとやるやつか。
あ、
愛情の。なるほど、
ありましたね。
なんか動物系多いからできんかな。水牛とかサイとかな、トラとかライン、
台湾路上ショートコントね、はい、ちょっとこれもまた、ね、ネパール館、はい、行きましたんで、ちょっとまた、ネパールに向けてね、来年スケジュール決めてやっていきたいと思ってますね。
うん、
でまた、ちょっと、宣伝で言うと10月の21日、
うん、
火曜日に僕なんか新都助が、東京で M1 の2回戦があるんですよ。
おーお
ー。でその日
の時期か、
夜にまたベンビーさんと一緒にちょっとトークライブ、ベンビーズキッチンを
あった
やろうかなと思ってますんで。
懐かしいですね。
はい、あのカンカラカフェというね、
はい、
場所で
カンカラカフェ、
はい、ちょっとトークを、しながら一緒に乾杯しましょうみたいな、
うん、
ライブがありますんで、ぜひそちら来ていただいて、まだ今は言えないんですけど、また、トークライブ終わりで面白い仕掛けもね、仕掛けというか、はい、残れる方は一緒に残って楽しみましょうみたいな、こともありますんで、ぜひよろしくお願いします。
うん、
はい、であと一個お知らせでちょっといいですかね、時間があるうちに、 10月26日日曜日が、オリジンオーライライブ起承転結なんですけど、その起承転結前にオリジンリル新人発掘オーディション2025も同時開催します。
はい、
はい、こちらですね、6組ファイナリストがいまして、この読み上げますね、ケムシ、モンキーパンチ、チコ牧場、クジラーズ、カツカイ、純金の6組が出場します。
もう、うん、新人発掘オーディションの申し子、
うん、
クジラーズ、
クジラーズが来てます
か。クジラーズ
2年連続出場、
去年の準優勝、
はい、
で一昨年の優勝のボッチのお父さんという、もう新人発掘オーディション筋金入りのクジラーズがね、
うん、
ボッチチ率いるクジラーズも出ますし、
はい、
であともう一個の、まあ、アマチュアというか、まあ、O1 グランプリの YouTube バージョンの O1 グランプリっていうのがあるんですよ。去年からできてる仕掛けで、まあ、審査員がおーと思った人たちをピックアップして、でヒップホップのスタジオで、ネタをするのを YouTube で流すみたいな、でそれでちゃんと、ランキングもつけるみたいなのがあるんですよ、この YouTube 上で投票して、でそれで優勝したのがモンキーパンチ、モンキーパンチは、一人はもう小学生かな、でもう一人が山城コンセイソンさんって言って、
山城コンセイソン、
はい、なんか二次会司会とかを一人でやってる方で、僕なんかよりも年上かな、まあ、とその小学生のコンビで異色のコンビですよね、
うん、
なぜコンビ組んでるかとか分かんないんですけど、
うん、M1 でネタ見たんですけど、
M1
めっちゃ面白かったですね。
あ、すごい、
この子はねすごいっすよ、
すごいと、
なんかナインティナインの岡村さんみたいな、もう動きもすごいし、
うん、
あ、動き
顔芸もできるし、
絶対クラス、いや引いてはもう学校の人気もんだよな、
だけどで楽屋の様子を見る限りオフはめっちゃオフだった、
そうなんだ、
そうだからこいつ学校ではオフじゃないかなってもちょっと思ったんですよね、そんな怖さがあるモンキーパンチ、
めっちゃ面白いんだ。じゃあ、
うん、
ということはまあ2年ぶりにやらせの大会ということでいいですか、う
ん、いやいや、やらせじゃないです、
もう優勝決定、
あの一昨年もやらせじゃないんで、
優勝決定、
ぼっち優勝したらもうやらせじゃないですし、
散々ここで行ってさ、
いやいや違う、
リスナー誘導して結局優勝ぼっちみたいな、めっちゃ面白いんですよ小学生が、
違う、あれ操作できないから俺が、
うん、まあ、
もう、
まあ、そういうしかないですよね、
いやいや、そういうしかないですけど、そうできないんですから、もちろんね、もう公平期すために、公平期すために審査員には各局のエースのディレクターさん来ていただいて、この FM の派からもエースの大城くまさんが毎年ね、
でも一回僕この投票の紙を集める係になったんですけど、
あ、やってたの、
すぐ俺のとこ待ってかい、
よっしゃ、やってるか、
裏で
消しゴム片手で、
いやいやいや、ツッコミそうだったわ今、例えで例えで出そうだったわ今、消しゴムで、この違う、 MC MC やってるからそんな暇ないから俺、でも純金っていうコンビは一人は金志郎マンっていう、またおさっきの O1 グランプリに出てて、ピンでも面白かったんですけど、まあ、コンビでね、出まして、でこの O1 グランプリの時はピンで、この純金はコンビなんですけど、この前純駆動のライブにもゲストで出てくれて、
あ、はい、
うん、確かに、そうそう、その時もねいいネタやってましたし、うん、でケムシ、カツカイ、チコ牧場の3組は龍大の落ち系なんですよ、
出ました、
で
ってことは、
毎回出てます、はい、出てくれてますよね、
うん、
ことぶきファミリー、
うん、ことぶきファミリーではないんですけど、うん、まあ、ことぶきパンチも落ち系出身だけど、あいつはでも大学時代、
う
ん、多分お笑いやってないから、こういう感じでは、
なるほど、
でそのね、まあ、しっかり活動してて、この前龍大祭でその落ち系が、まあ、教室借りてお笑いライブみたいなのするよっつって、だからそれ見に行ったんですよ、でその見に行って、で、ライブ終わりでなんか投げ銭お願いしますみたいな感じでみんな、うん、なんか言ってる中、まあ、やっぱ学祭なんで、
うん、
まあ、入れたとしてもみんななんかもう100円とか、
はいはいはい、
まあ、そういう小銭がチャリンチャリンって、まあ、入れる人もいれば入れない人もいるみたいな、
うん、
でそれみんなが入れ終わったなぐらいで俺がドスドスドスと歩いてきて、
うん、
おー3組とも面白かったよっつって、
あ、
おー朱里之助さんだみたいな、やっぱり、まあ、うん、僕もまあお笑い界の末席を怪我してますんで、まあ、ちょっと知ってくれてて、
すごいっすね、
おで
有名人っすね、
あ、じゃあ面白かったか、これ入れようかなっつって、
うん、
財布から首里之助なんて2000円札を取り出して、
お
で2000円札を入れて、
はい、
いいんですかつって、うん、その代わりといったらなんだけどこれエントリーしてねっつって、新人発掘オーディションのチラシ配って、それで、見事皆さんエントリーをして、
あ、そういう
合格してファイナリスト、
どんどんダディに近づいて喋、ね、り方も
一人666円でリクルート成功しまして
、苦虫を噛みつぶす入れた図にその代わりで出たぜ大人のその代わりみたいな、もう絶対ただではね、うん、オリジンの一番もう本当に伝統の伝統の、
ね、伝統だったんだこれ、
会社側からお願いしてんのに、うん、じゃあこっちこうしていいですか、で分かった、じゃあその代わりって、なんかさらにその代わりが出てくる、確かに意味側からパターンする、
別にこれと関係ないじゃないです
か、絶対マウント取ろうと、
違う違う、
それそっちがお願いしたんだ、
それと関係ないじゃないですか、だから、
う
ん、
どうせその2000冊もお前の家で作られてるやつだ
ろ、2000冊やしあったから逃げ講師噛みつぶすところじゃないだろ、
1回ノーマンジュの中に入れて熟成させたやつ、
いやいや、めちゃくちゃ2000冊やし、そしたら、
あ、そうなんすね、
はい、という感じでね、6組のね、
これ来てくださいってことですよね、
そうですね、皆さん、2時半から天仏ホールでありまして、2時半会場3時、開演で天仏ホールで大人子供ともに1000円で、映像生配信チケットもありますし、でまた、審査員が今年は、初参戦の日曜日なのでヒープーさんが
日曜日、
はい、参加することになりまして、うん、であとはテレビ各局のエース来るんですが、RBC からは鎌田アナウンサーが、
はいはいはい、
来ることになりまして、
え、
はい、全然知らない経営者さん、全然知ってないな、いや
知ってる、鎌田さんという
か、鎌田さん
大体有名、この5キロ半径5キロ、 RBC さんから5キロ半径を大体
今、少なさいわや、
知ってる人でしょ、
こっち漏れてる可能性あるだろ、5キロだったら
鎌田さん、
うろ、
うん、うろいや、お前はあの
第1回審査
員、第1回審査員で、あの点数後から見たら84点から86点の2点差しかつけてなかったんでちょっとあのフェードアウト、
また回収係
ちょっと回収係で、
あら、そうですか、
はあ、やりまして、
うん、
はい、という感じでね、
でもなんでこう毎回やってんの、毎年もう3年4年目ぐらい、
もう3年前、あ、2年前から数えたら3回目ですかね、
あ、3回目なんだ、
はい、
なんでまたこんなに毎年やってるんですか、
あ、やっぱもうちょっとお笑いのね、火を絶やさないように、
うーん、
お笑い聖火リレーとしてちょっとやっていこうかな、
聖火リレーとしてつなげていってると、
そうなんですよね、
なるほどね、
やらなかったら耐えるんだ
そうそうそうやっぱり、ね、じゃ沖縄のお笑いが今すごいことになってますんで、
あ、そうなの、
やっぱこの高齢化社会がね、
まあ、確かに
叫ばれてますんで、
うん、はい、高齢化ですね、確かに
今回はだから本当に10代が4組出てますからね、
もうでも素晴らしいですよ、新人オーディションも高齢化してない、どんどん
新人オーディションの出演者、
出演者とかもなんかどんどん高齢化してるでしょ、オーバーエイジ枠なんてもう、
まあね、
バンバンオーバーエイジ枠がないとダメだったでしょ、
1回2回目とか、そうそうそう、
去年優勝とか1個下っすからね僕
ねえ、
トータスはな、そう、
俺なんかが耐えた次の年に耐えるってことだろう、だから分からんけど年齢的には
そうそう、だからまあ一応今回10代がだからいっぱい出てますから、
もうどっかもうなかなかの会社行って30代以上じゃない、うん、出てくださいって言った方が出てくるんじゃない、
30代以上
以上、
あ、でもその話もなんか前してたような、
うん、ザ・セカンドみたいな、
子育て落ち着いた世代、
あ、
募集みたいな、
あ、確かにね、
あ、
分けて、
なんか若い子はもう興味ないさ、
うん、
おそらくお笑い、
まあ、お笑い興味ない人増えてますね多分、
でもなんか夢持ったままちょっと普通に社会人になるさ、
うんうん、
そっからいきなりなんか10年後やっぱりやりたいなみたいな人が多いような気がして、
そうなんすよ、
だからもうなんかそういうの募集した方がいいかなと思って、
まあ、確かにモンブランパターンですね、
うん、モンブラン、
もうその他もモンブランを、あ、その話してたのモンブランを、
うん、
前面に出してみたいな、
うん、
第二のモンブラン発掘オーディションみたいな、
うん、
はい、
まあまあ、
まあ、いろんなね、他ありますが、まあ、今回はこの方式でありますんでね、うん、ぜひ、10月26日ですね、ありますんでよろしくお願いします、うん、はい、ということで、皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。 FM なは
78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジナルでもーす。
もう外も気づいたらイルミネーションしてますね。
あーそっか、
やっぱシャンシャンか、シャンシャンの時期だからな。もう
クリスマスのことシャンシャンっつってんな、パンダみたいになっちゃってるな。はい、じゃあそれでは、このコーナーいきましょうか。ガチモノファミリーの4コマ目を当てよ
う。久しぶりじゃない、
ゲスト会が続いていましたからね。
1ヶ月ぶりぐらい
じゃないですか。
結構久しぶりに、やりましょうかね、じゃあそれではいきましょうか、琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目当てようというコーナーでございます。
はい、
本日の長官からの出題ですね、桃子コロ先生の作品6816回目の作品です。1コマ目、おじいちゃんと、サンゴちゃんかな、これは畑を、まあ、耕していて、まあ、遠くの方に草原があってヤギがいるんですよ、でヤギをそもそも飼ってたかなと思うんですけど、まあサンゴちゃんがおーい帰るよおーいと声をかけてます、で2コマ目、聞こえないみたいと、
あ、もう野放しっていうかあれなんだ。
そう、なんか遠くの方でなんか草食べてますね、ヤギが、で、なんかに気づいたおじいちゃんが3コマ目、ピューリッと指笛を吹きます。4コマ目、どうなるという。
わかりました。
お早い、
さすがっすね。
もうヤギそもそ も, もう耳は聞こえてないんですよ、
はいはい、
けどおじいちゃんのこの唾液の匂いがもう癖でこう指についた指笛の匂いでこう
おじいちゃんの唾液臭で
気づく、
気づく、鼻がよくて違います。
違う、
いや臭そうだけど確かに
違うか、
おじいちゃんの指笛跡の指、違いますからね。
ストレートですか。
かなりのストレート、もうど真ん中ストレートですね。
ど真ん中、
はい、
ど真ん中ストレート、
うん、
実は、まあ、遠くの方にいるから、まあ、サンゴちゃんとかおじいちゃんもなかなかね、まあ、目がちょっと悪いっていう噂があるんで、
あ、噂があるんですか。
ガジュマルファミリーでは2人はもう目がちょっと悪い。
あ、そうだったんですね、初めて知った、
まあ、普通のね、
だ
からよくもう来ないから捕まえてくるっつってサンゴちゃん歩いてって近づいたら、マンタ君だった。
マンタ君だった、
マンタ君
ヤギと思ったら、
ヤギと思ったらマンタ君、しかもマンタ君は草食ってたって
。ナックルボールやし、
もうお腹すもう食いしん坊でしょ。
いやマンタ君が草食ってた、
草食ってた、
もうど真ん中ストレートじゃないそれ
で。サンゴちゃんはでもそれでもちょっとまだ目が悪いから、
目が悪くて
もう早く来てってヤギを連れていくような感じで、マンタ君を連れていった。
もう僕です、もう連れて帰ったら違います。
ではない、ではない、
ではないです。
そっ か,
でもないか、ど真ん中ストレートだから、もうピューイって吹いたらどうなるっていう。
ピューイ、
わかりました。大型のトラックが止まった。
あ、
ピューイで、ピューイで大型のトラックが、
どこまでだいっつって、
これはちょっと、なんだっけ、ヒッチハイクと思っちゃって
行くみたいな、
違います。いやもうそれはもうカーブですね、外角低めのカーブです、それは。あ、ど真ん中ストレートなんで、
ど真ん中
もうちょっと変化させすぎです。あ、もう皆さん芸人なんで
ピューイって、まあ、沖縄の漫画だから、
はいはい、
ピューイってなって、でそしたらヤギが振り向いて、ナーティーチーって、
高速スライダーです。
行ったんじゃないですか。
いやいや行ってない、
沖縄だから
切れ味が鋭すぎる。
違うか、
ピューイナーティーチーじゃないです。
違うんだ、
これもう胸元をえぐる高速スライダーです。ど真ん中ストレートですから、こっちは
ヤギは振り向いたけど、隣のサンゴちゃんがめっちゃ嫌な顔して
る。さあつってまたかよ、普通に呼べや、
怖いな。あ、それはちょっと もう胸元、胸元
の、なんで九州例えるの？
胸元のストレートなんですよ。違います。うん、
ピューイってなったら、うん、まあヤギじゃなくて、はい、もう草むらにいたハブとかマングースが、うん、うわーって来て、
ああ、うん、
ストレート
のね、来て、来て、来たよって言った。来たよ。
いやいや呼んでたんかい。
ストレート。
いやいやストレート、いやいや。
来たよ。
いや来たよじゃないですよ。それは
ピュー言うから来たよ。
ピュー言ってから来たよって、うん、まあストレートっぽいけど、もう外してますからね。でも違うのが来るっていう時点で。
ピューって言って、うん、ヤギ来たんすけど、うん、今日なんかお祝い事ありましたっけって聞いてきた。
ヤギが、はいはいはい、ヤギが喋る時点でもストレートじゃないです
か、ね、ないよって
、ないよじゃなくて、
あよかった
あよかったじゃなくて、すごいラリーしてる、
潰されないんだ今日
いやいやいいんですよ、そのヤギ潰されるってのあるけど、新築祝いとかで、結構来てますねこちら、カープボーイさんからかな、
カープボーイさん、
あカープボーイさん初めてじゃないですか、もしかしたら
カープボーイじゃない、
カープボーイ、おヒージャーばっかり食べるから仲間の匂いがする、あ あ, あ、ね、おじいちゃんの唾液の流れかな、うんうん、円楽さんヤギがいっぱい寄ってくる、国分寺の加藤ちゃんさん、ペーターがユキちゃんを連れてきてくれる、
あペーターもいたか、
ユキちゃんって誰でしたっけ、
ペーターは
ユキちゃんは
ハイジ、
ハイジ、ユキちゃんはもしかしたらこのヤギの名前なんじゃない、
なるほど、ね、そういうこと、
もしかしたら、
ゆいゆいさん、逆にヤギが去っていく、ああ
うるさいのパターンかもしれない、
国分寺の加藤ちゃんさん、クララが立ち上がる、なんで一人だけハイジの世界観でやってんの、なるほど、まあまあ指笛だからか、
ね、
旧具志堅氏の折さん、職質されるときかわいそうすぎるでしょ指笛してるだけで、トモクマ2号店さん、ヤギはシンキングボールをかぶって瞑想中なので聞こえないって、いや俺のオープニングトーク聞いてる、そしたら旧具志堅氏の折さん、税金が下がる、すごいことやってる、高市早苗さんになってそんなことなってんの知らんけど、ゆいゆいさん、めーって鳴き声が帰ってくる、
うん、
正解、あど真ん中ストレート、こういうことです、で、他の方、国分寺の加藤ちゃんさん、ヒューイットさん、イギリス人が振り向く、いやヒューイって言ってるからね、旧具志堅氏の俺さん、角が2ミリメートル伸びる、いや絵で難しいでしょ表現、カーブボーイさん、八木亜希子さんが来たと、八木違いね、はい、ということで、実際にはめーじゃなくてべーって言ってるんですが、べーって鳴き声が返ってくる、
じゃあ外れです、
いや厳しさよや、正解だろ、めーとべーでそんなに区切りつけん
の、草野仁さんだったらもうダメでしたね、厳
しいから、いやそうだったんだ、草野仁世界不思議発見の、
難しい、
いやそんな厳しいんだ、うん、
これはめーって返ってきてべーって返ってきて、うん、いや来ないんかいってこと、
うん、べーって、振り返って、いやもうなんならちょっと近づいてるんだよ、もうべーって言いながらこっちに来てるみたいな、
おじいとは通過の中なんて
で、おじいはニコニコして、サンゴちゃんははーっと嬉しそうな顔をして、うん、はい、
はい、
ということで、これがど真ん中ストレートなんでね、うん、はい、ぜひ皆さん覚えてください、
あーよかった、
はい、ということで、以上ガジュムルファミリーの4コマ目を当てようでした、
よっしゃー、じゃあいきますか、
はい、
目覚めよケイジャージ世代、
はい、
はい、来てます、
あー来てますか、やっぱり来てるということはもう読まないといけないですからね、
いやそりゃそうですよ、当たり前のこと言ってる、
じゃあこちらからいきましょう、
はい、行きましょう、
シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは、
こんばんは、
愛知県のピンガです、
ピンガさん、いつまで出す、
ケイジャージ世代駅前再開発ということで、
うん、
先月このコーナーで国分寺の加藤ちゃんさんがあった神宮っていうんですかね、
あった神宮
の近くのシャランキューというちょっとアレなお店をご存知だったのには主人がかなり驚いていました、先月このコーナーでそんな話しました、
あったっけシャランキュー、
大通りの一本中に入ると、大通りの一本道っていうか、あ
これ熱田神宮の近くの大通りの中に入るってことですか、
ですかね、昭和30年代がそのままで廃墟だらけですが、改装して新しいお店も入ってます、駅前再開発で今時の商業施設、熱田長屋もでき、先日日曜日のお昼におぎやはぎの生放送で紹介していました、うん、実はその隣の堀田駅にも同じように団地の下に時間が止まったような飲食店街がありました、1970年頃の 大規模団地なので大規模 大規模、うん、残念ながら老朽化で3年ほど前に営業終了し現在解体中です。だんだん昭和がなくなってきますね。また探してメールしますね、ということでありがとうございます。うん、あ、なるほど、昭和の雰囲気の建物をそのまままた使って、うん、なんか商業施設やったりってことですかね。
あ、それいいですね。
うん、それが、うん、もうこれは どこのあれですか、愛知県のってことですかね。
ってことじゃないですか、ね、ですかね。あった、あ、でも、あった神宮、んあったなんて言ってたっけ、
熱田神宮
か、熱田神宮
のシャラン宮というお店をご存知だったと、
うん、国分寺の加藤ちゃんさんも紹介したから東京なんじゃないですかね。
東京なのかな。
あ、そういうことか。
ああ、なるほど。あ、行ってみたいですね。俺もそういうところ、う
ん、なんか俺なんか一回ロケで、あの普天間神宮の、うん、隣にあるもう昔からあるもう戦後すぐできた、はいはいはい、自転車屋みたいなところロケで行ったんですよ、
はい、
あの普天間神宮で向かって右が結構古い建物がいっぱい並んでるところがあるんですけど、
はい、
あそことかも全部もう新しく変わるらしいですね、整備されて、うん、
再整備開発はね、うん、まあ、必要だけどなんでここ開発したのみたいなのもいっぱい出てきますからね、
うん、
なんとなく、
まあ、店主さんは何もなんか別に名残惜しさもなかったさっぱりはもうしてましたけど、
あ、
ま
あ、そうでしょうね。
ちょうど昨日あの神宮のネギが来て再開発って言われたんだよみたいな感じで、
うん、
なんか言ってましたね。まあそろそろ俺も引退しようとしてたしみたいな。
あ、なるほど、はい。じゃあ続きまして、はい、水曜リジャーワーの皆さんこんばんは、
はい、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうござい
ます。あっという間にまた水曜ですねということで
、うん、
目覚めよ経営者次世代、昔はそんなに銀杏は秋の食卓に出てこなかったよね、だったね、葬式の押し出し弁当に入ってたくらいじゃないという人も手を挙げてはいということで、
うん、
銀杏食ったことあります。
銀杏この前東京行った時に食ったんですよ。でも
あ
れ、まずかったな。
あれなんか一緒に食ったですか。
そう、なんか居酒屋でメニューで銀杏
って、はいはいはいはい、
まず食ったことないなと思って頼んだんですよ、うん、それくっさくて、うん、なんかこれみたいなので、
まあ、癖がね、食ったら口に残るし香り広がるし、
ベンビーさんが言ってたかな、やっぱいい銀杏と悪い銀杏があるって言って、これは悪い銀杏だって、
おだから
そんなのがある、すごいな。
俺はその食ったことないから、もうそれが俺の中では銀杏じゃないですか、う
ん、茶碗蒸しに入ってるさ、
あれはそんな食ってないよな。
あれは食ってないですね。
おだけど
あれ銀杏なんだ。
それだけで食ったらなんかまずくて、
あれが塩シンプルだったしな、
まあ、まあ悪い銀杏、
まあ、そうなん
では言われたんですけど、いい銀杏食ってみたいですね一回。
確かにそんなに変わるんかな。俺でもカットちゃんさんからもらったことある銀の、送ってもらって
美味しかった。
食う前にいぶって、
あ、いぶるんだ、はあ、
そして、まあ、塩もかけたかな、んな感じで食ったんですけど、いや全然別にあの酒のつまみでしょ、要
は
酒のつまみとして、
はいはい、
そんなガブガブ食うやつじゃないから、
はいはい、
全然食えた。俺も初めてだったから、
あ、
こんなってみんな食ってんだみたいな、
なんか 芋と豆の間みたいな食感ですよね。
ああ、なるほど、
食感的にね、
ムチムチというか、
ああ、そっか、もうそういう季節なんですね。
そっかのね、胃腸の実ってことか、あれは、
はい、予想来てますね、
はい、
ダム 89.1%、 シュリノスケさん 72.1kg、 シンさん 71.6kg、 モモさんが本日お出かけになった理由、当番、10月8日だけに、ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで、当番っていう理由で出かけたという、
何かの当番、
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 あ、なるほど、
はい、ということで以上になりますかね、
はい、
目覚めよ刑事アジア、もう、はい、お腹いっぱいの2通も来ました、
ね、2通限界なんだ、
素晴らしいですよ、
1通が腹八分目なんですよ、
ずっと昭和の話ですよ、もうずっとですよ、もう何年も、
ね、確かに確かに
すごくないですか、
確かに
途切れることなく、
うん、10年くらいやってるかもしれないです。本当に
日本全国で昭和ブームっぽいのがちょっとある
じゃないですか、ね、ちょっとレトロ
な、あげくの果てではないですけども、昭和今年100年とか言うさ、
うん、
ああ言ってる、聞いた、
100年なんだとか思ってね、
あ、
まあまあどしどし、はい、お待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
はい、この方から来てます、
新十津家の皆さん、ケイジャーさん、大城熊さん、リスナーの皆さん、スポンサーどもお疲れ様です。
はい、スポンサーども口悪、
キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。
何が言った、
皆さん言い忘れていましたが、お疲れ様です。
いや言ってよさっき。
ところで新とケイジャーさん、チャタンのライブお疲れ様でした。
俺も言え、俺も抜かすな。
いやお疲れ様でした。
何が言ってる、俺が言わないように。シュリッポン、ここで言うんかよ俺のやつ。
さて明日は消防設備士の講習があります。
おそうなんですか。
ニリ、
あ、二里か。
これではまるで明日消防設備士の講習があるようなものです。
例えないとまるでって言うんだから。
頑張ってうろ覚えの浦添の会場まで過労運転したいと思います。
いやダメだよ、しっかり覚えて元気に行ってよ。
ということで今週は変化球で過労うにしましょう。
ドストレート真ん中。
ケイジャーさん、
はい、
ヘイヘイヘイ。
全然何も言わない。そんな右下見てさ、
もうなんか
ラジオなのに、なんか
ヘイヘイヘイの返しが終わったじゃないですか。
もうやらなくなった。
なるほど。
俺なんか大人になっちゃって。
あ、いや、この10年で。
右下見て3回うなずいてましたよ。
最近もう傾斜時やさぐれがすごくて、多分更年期じゃないかなと思って。だからもうリスナーさん申し訳ないですけど、もう全部拒否したいと思います。これからはもう全部ごめんなさい。
こんなに人間丸出しなことあります？
そうなんですよ。僕がもう動くのはもう金ですね。金。金が入ればバンバン動く。
やさぐれてんな。
もう相当やさぐれていこうかなと思ってます。
すごい宣言してる。
どうせあの、媚び売っても、何も別に変わらないじゃないですか。
やさぐれてんな。
別にね。
すごい。
もう失うもんないんじゃないですか、なんか。
まあ無敵だ。ある意味無敵の状態ですね。
こんな長くやって、いっぱいもう頭下げて、何にも来ない。
ずっと言ってるな。
死にやさぐれてるやつ。いやでも今日つかもしれないです。
ちょっと続きじゃあ、
続きまたあります。
これももし返事があるなら、ケイジャーさん、ヘイヘイヘイ。その辺に隠れている大城熊さんも宅急便なし。
懐かしい。あったー、
忘れてますね。
こんなのあったな。
さて、ああよっしゃ、
なんか聞こえましたね。
この夏、これなんだっけ、このパッケージすらもう、うわー夏いな。
ちょっとやさぐれてましたね。反抗期というか。
確かに、
マーガット。反抗が見えましたね。
本当に毎日忙しいのに、もう。みんな年取ってるからな、
ね、ちゃんとな。さて、前置きはこれくらいにして、今週も眉間に、
前置きだったんかい？
眉間にシワを寄せた放送と、明日の予防接種の司会も頑張ってくださいね。
ないよ、そんな司会。
旧、牛川氏の俺でした。彼だブルーシール。
ブルーシール。
PS、フォーマットこんな感じでした？旧串川市の俺でしたと。
いや、そう、こんな感じ。
こんな感じプラス、短い。昔もっと長かった。
あ、そうでした
っけ？めっちゃ長かったっすよ。
でも最後のこの、ヘイヘイヘイはな、何でしたっけ？ケイジャーさんが、ヘイヘイヘイって返してたってことですか？
多分、ヘイヘイヘイぐらいな感じだったと思います。
それフォーマットか。
なるほど。うわ、懐かしいな、ね、そっか、なんか、アントニーのやつが、じゃあ、この、
最近、
長かったやつのバージョンの後ろで、
アントニーか。
あったんですね。途中でフォーマットが変わったな、そしたら。
僕、キューグシカシの俺さんの弟が、俺と同級生なんですよ。はい、同い年というか。
はいはい。
だからもう、そのつながりもやっぱりあるんで。
いやそっか、それでへーへーへーが生まれたのかもしれないし、
おそらく
だから本当にこの旧具志川氏の俺さんが長いメールを書いてくるみたいなって、なんか僕なんかはもうオリジン入った時ぐらい、まあ、オリアを始めた時ぐらいからかな、まあ、いろんな曜日とか聞いたら、あ、旧具志川氏の俺さんってこういうボケ方するなとか、
はいはいはい、
もう大体なんとなく分かって予行演習できてて、でいざ来たら、あ、なんか、あ、この長いやつだみたいな感じで、なんとなく突っ込んでたじゃないですか。この前多分ビンチョウタンとヤンビーのオリジンチャンプルを聞いてたら、初めて旧グシカシのオリさ
ん
からのメールで、
う
ん、このボケに一個も突っ込めずにあはははって
で、そう考えたら、お前なんかちゃんと突っ込めてたなと思いましたね。
あ、今、おだから俺は
そ久々なのに、
ある意味
麻酔茶入ったからか、
ある意味その、他の曜日を聞いてて、
あ、そういうことね。
そう、旧グシカシの俺さんからのメール懐かしいなで一回聞いてたから、っていうのもあるかもしれない。
はいはい。後輩を使って、
言い方。
これが火を、お前の言う火を絶やさないってことか。
そうか、そうか。いや、じゃあ火を、俺へのお笑いビッグデータとして。
はいはいはいはい。
あるね。
そう、お笑いビッグデータを各地に吸い込んでて、吸い上げて楽しむという。あ、どんなことだば、違う、そういうことじゃないわ、
はい、たくさんメール来てます、はい、ケイジャイさん、シンさん、シルノスキさん、ハイタイ、アローです、
はい、はい、
こちら目覚めよケイジャイ世代ですね、
おお、
あ、そうなんですか、す
ごい、3通目、
アローさん、
う
ん、
読みますか、じゃあ、あ、できた、できた、読みます、
はい、
目覚めよケイジャイ世代、昔、映画館多かったですよね、うん、映画館で ET、三越にあった東宝劇場で、チェッカーズのタンタンタヌキ、スターウォーズも父に連れられて兄弟で毎回見に行っていました、市町村にも小さめの映画館がいくつかありました、うん、映画館で食べたチーズあられや札幌ポテト、そして入り口の手書きの大きな看板も懐かしいですね、今日も土産シャウトありがたいです、ではまたということでやりましたね、
懐かしいですね、
あ、映画館があったって話ですね、もうありました、いっぱい、
あら、あの今 JA がある、あの上野毛公園、ウィノモ公園の向かいに JA があるんですよ、はい、あ、今セブンか、
今セブン、
あれ JA だったじゃないですか、の上が2階が映画館だったのかな、
あ、だったっけ、
そうなんですね、
で、まだ公民館に近いのかな、で2本立てで、あのドラえもんとしんちゃんとかやってたんですよ、
あ、なんか公民館がなんか権利買ってからお金取って流すみたいなやつか、
みたいな、懐かしいですね、
公民館系もいっぱいありましたね、確かね、
うん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、以上、
あとはメールですかね、
あと普通のメールですかね、うん、はい、ラジオネーム沖縄大好き、
はい、ありがとう
ございます、 Where are you from? コリア、スウェーデン、スウェーデン、
スウェーデン、
スウェーデン、
旅行、サイトシーイング、サイトシーイング、バケーション、あ、スイム、
すげー、オーケー、
すげー、す
げー、世界一幸福な国でしたっけ、
あ、そうなんだ、ベリーナイス、
あ、そんな感じかな、
ハッピー、ハッピー、
幸せな、
ハッピーカントリー、スウェーデン、
す、いやー、いや、
あ、寒い、寒い、コールド、あー、いや、沖縄、沖縄、ウィーア沖縄ナンバーワンコメディアン、
うん、オッケー、本当にどう
も、オッケー、オッケー、沖縄ワンギャグ、オッケー、
はい、
沖縄ワンギャグ、
オッケー、オッケー、オ
ッケー、沖縄ワンギャグ、
ギャグって言ってもわからんか、
沖縄ワンコメディ、うん、シュリーキャッスル、シュリッポン、キャッ、嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ、
あ、それか、大丈夫、スウェーデンにこれを、
オッケー、オッケー、沖縄ナンバーワンコメディ、オッケー、
あー、オッケー、エンジョイ、一人、お、お、ワン、あ、なん、なんていうの、
ひ、一人旅、一
人旅、オンリーワン、オンリーワン、あ、ナンバーワン、
褒められた、
え、わ、え、わ、え、are you only one?
えぇ、
ワン、ワン、ジャーニー、ジャーニー、ワン、おー、オッケー、
すげえ、スウェーデン、
あ、ナイストリップ、
スウェーデンはムーミンじゃん、アイラブムーミン、
ムーミン、ムーミン、
スウェーデン、
ああ、スウェーデンだったっけ、
あちらむずいですよね、
うん、
北欧、
トーベアンソン、ああ、トーベ、トーベ、ムーミン、ムーミン、スウェーデン、ムーミン、いや
ー、ムーミン、ムーミン、
トーベ、トーベアンソン、
あ、フィンランド、
フィンランドか、
ああ、
I'm sorry、I'm sorry、フィンランド、
あ、近い、ニア、ニア、ニア、
お隣っすよね、
ああ、スウェーデン、なんかあった気がするけどな、スポーツとかね、スイムも世界一いた気がする、女子ね、
ああ、いや、いいな、スウェーデン楽しいな、Thank you, thank you、
これでスウェーデンにシントスケとケイジャージがもしかしたら拡散されるっていう、
Thank you、
で、後から見たら超有名人だったらどうすんの、
OK、 Enjoy、 Enjoy、 沖縄、 Enjoy、 Enjoy、
隣かな、焼き鳥食いにね、
いや、いいですね、スウェーデンの観光の方がね、急遽、
いつか行きたい、
行きたいっすね、
なんすよ、
スウェーデン、あ、そうなんすね、
だからちょうど今あれやってるじゃないですか、スウェーデン行く募金やってるから、
いや、ネパールね、
もう少しでね、
塗り替えんな、ネパール、
北欧、北欧、
いや、北欧、ネパール行けや、まずは行け、アジアに、中央アジアに、
でも物価は高いらしいですね、
あー、やばいでしょ、ヨーロッパ、
税金が20、あ、消費税が20何パーとかでしょ、25パーとか、
うん、うん、まあ、税金、ああ、まあその代わりか、
その代わり
幸福というか、まあ、福祉がすごいんだ、
全部ただね、
クレイジージャーニーでやってますね、先週、間に合うかな、 メール、
あと1分半ぐらいありますね。
沖縄大好きの時いきましょう。
あ、大好き。
新さん、白之助さん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
グー、はい、すごい。
先週10月に入りましたが、まだまだ暑いですね。うん、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。最近の僕ですが、先週宜野湾が開局記念に24時間ラジオを放送していたのですが、パーソナリティさんたちがたくさん集まってました。僕もゲストとして3回ほど参加しました。土曜日の朝の10時から翌日の日曜日朝の9時までやっていました。僕はお仕事終わって準備して夜の8時から参加してきましたが、初めて寝ずに朝までラジオ局にいました。
マジで。
最後に寝ずに朝まで起きたのは今年の中学の同窓会以来。前の職場でも夜勤明けに帰る前に小里宜野湾 FM 那覇のギャラリーに遊びに行ったこともありましたよ。帰りはめっちゃ眠たかったですが、ちゃんと休憩挟んだので居眠り運転はせず無事に帰りましたよ。なかなかできない体験だったので貴重な体験をさせていただきました。ちなみにリスナーでもあるひーふーみーさんも朝の4時半から生放送に参加して2人でおしゃべりもしました。うん、皆さんもお仕事の関係で早朝や深夜とか時間帯がバラバラだったり、飲み会で遅くまで飲んだりしていると思いますが、最近まで朝まで寝ずに起きてたことってありましたかと。
なるほどね。
満勤ってやつですね。
ずっと起きてますね、僕も。
あ、結構起きてる方も多いですか。
夜更かしがひどいですね。
そうなんですか。
夜更かしがひどいですね。
これはもうやっぱ DVD 見たりとかって感じなの。
そうですね、 DVD 見たり、ぼーっと芝生夜見たり。
いや、寝れや。
やさぐれてるな。やさぐれの始まりだ。最後にメール、はい、こんばんは、ピュアなアイスです、オリジン発掘ライブを見に行きたいのですが、チケットはどんな足で買うのですか。これもぜひ新とすけ新でお願いします。
すぐアピールしてる。やった。いや、ぜひ、でもネットからね、
はい、
買えますんで、で、どの芸人から買うかとかいうコマンドもあると思いますんで、ぜひお願いします。
はい、はい。ピュアナイスさんもう一つ来てるんですが、はい、ケージアイス代って食べ物もありでしたっけ。
あ、もう全部ですね。
もう全部なんで、
全て
来週から満天竜のシャーベットに乾燥梅干しって入れてなかったですって来てます。
わ、ぜひぜひ、なるほど、ね、そういうのも来週ね、お待ちしてますんで。ということで、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新十月新と
朱里之助と
ケージアイスでした。
ありがとうございました。